あ、ちょうどここに書いてある。ソニー震える肩乗せスピーカー。
これで行きましょう、今日は。
これで行きましょうか。
これ。
ちょっと開
こう。どこ、この。雑談テーマになっちゃったけど。雑談。
そうそう。これはなんか、
しかも撮ってるんですか？
撮ってる。
あ、撮ってる。ゆるとく第2回目。
うん、第2回目。ちょっと待って、あ、やっぱエコーはするね。どうしたらいいんだろうな。あ、ちょっと聞きながらね。やってる。
はい、いいです、いいです
。うん、難しい。まあ、いっか。はい。そうそう、これちょっと面白いなぁと思って、ガジェットとして。こう肩にこれを乗せて、
うん、振動で聞くってことだよね。
そうなんだね。あ、それも、あとね、骨伝導ではなくて、多分、うん、その、ブルブルって、プレステのコントローラーみたいにブルブルって震える。うん、音を震わすのではなくて、音は多分普通に出るんだと思う、ここから。
あ、
肩から。
普通に出るんだ。
多分。
ダメじゃん。
そうね。
家ではいいね。あ、だから映画見るとか。
そうそうそうそう。
その臨場感が出るわけでしょ、多分。
そうそうそう。面白いなと思って、いや、ソニー最近頑張ってるなと思ってね。
うん。
たんだけど、ただ、なんか一番下にまで行くと、なんか最近これ流行りらしくて、どうだっけ、あの、ジャブラだったか、ボーズだったか、他も出してるんだって。この、だから今、この形が、
なんでなんだろう。どんなニーズなんだろう。
そうね。わかんない。
ちょ、この、ちょっと、この、ソニー震える肩乗せスピーカー。2.5 万円で音に包まれるような視聴体験。だから、昔あの、サウンドのスピーカーセットをこう、ウーファー置いて、フロントとリアと、こういろいろ部屋に置いた、あれが出るわけです、臨場感が。だから例えば、
そうそう
そう、右から左に音が行くとか、その、
そうそうそうそう、
多分そういうことですよね。あの、ホラーの足音が、トコッ、トコッ、トコッ、トコッって聞こえてくるとか、そうそう
そう、そういう。多分こう目に VR をつけて、これを肩に乗っけとくとすごいいいんじゃない？
な、臨場感がもうすごい出るってことですね、うん。多分そういうことなんでしょうね。
うん。
音って、最近ソニーすごいですね。イヤホンもあの出たじゃないですか。イヤピース。全くもうないやつ。ワイヤレスも何もないってこうやって入れるやつ。
あ、そう、そのアップルのあれじゃなくて、エアポッドじゃなくて。
もうあんなね、あの、面がこう出てるようなあれもないんですよ。もう本当に黒いのをこう差し込むだけ。
あ、もっと見えないんだ、全然。
見えますけど、まあ見えないですね。
お
ー、はい。出てて、あの、ボーズも出しますけどね。
ん
ー、すごい、ボーズとソニーが、すごいですよね。最近、音の方で。
あ、そうなんだね。
はい。僕本当欲しいんですよ、ノイズキャンセリング。これと全然違いますけど、ね、
飛行機に使うの？何に使うの、はい、
飛行機も使うし、オフィスで、も使うし、テレカンでも使うし。
テレカン？ノイズキャンセルってあれか。ノイズキャンセルもしながら音楽とかも流せるの？
そうそうそう。
ああ、そうかそうか。
もうすごいですよ。
本当？
本当、今まで聞こえてなかった音が聞こえます。
相手側のね。
あ、とか、音楽も。
あ、そうなんだ。
すっごいクリアになる。
いわゆるハイレゾ的なイメージになるわけね。
そう。だから、そもそもソニーとか、ボーズとかって、そもそもいいじゃないですか。
うん。
ノーマルの、あの、なんかこのヘッドホン。
うん。
その中にノイズキャンセリングが入るんですよ。だから、静寂の中にいいスピーカーで聞いてる感じ。
ああ、なるほどね。
だからね、もう、すごい。これ一回やったら普通のも使いたくなくなる。
あ、そうなんだ。
ノイキャンでも使ったことないですか？
ない、ほぼない。
すごい。
どう？
ちょっと怖いぐらい。
ああ。
スッてなくなるから音が。
誰もいないみたいな感じになって。なんか、あれ前ら、あれだね、あの街でソニーのオープンイベントやってたよ。
あ、ほんと？
その新しいやつ。確かに。
欲しいんですよ。で、昨日僕マレーシアだったんですよ。夜、チャンギーに帰ってきた時に、もうあまりにも見たくて、あの、空港の到着から、あの、免税まで行きましたからね。
え？どういうこと？
空港に売ってるじゃないですか。空港って大体売ってるんですよ。あの、イヤホンがみんな欲しがるから。で、試せるから、見に行っちゃいました。そういうの。
でも買わなかったの？
もうちょっと、考えようと。
衝動買いは良くない。
ああ、偉いね。堅実だね。なんか、モデルがいくつかあるんだっけ？
ある。で、一番新しいのが、ソニー、なんだったかな、うん、ソニー XM2 だったかな、うん、X、1000M2 だった。そう。1000XM2。
あ、これか、1000X。
M2 ね。すごいよ。本当に。
あ、このちっちゃいやつ？
え、ちっちゃい。
かばってはめ
る。かばってはめる。ヘッドホン。イヤホンじゃないですね。
宇多田ヒカルが宣伝してるやつはちっちゃいやつか。
宇多田ヒカルが宣伝してるんだ。もうテレビなん見てないからわかんない。
いや、今ね、ソニーのウェブサイトに出てきた。
あ、ソニーのウェブサイト。
うん。
いやでも、本当、ソニーが、すごい。
W100X っていうやつ？なんかこれだと、さっき言ってたみたいな、すごいちっちゃい、カポってやるじゃなくて、すごいちっちゃいイヤーピースみたいなやつだけど、きっと。
これ
です。あ、そうです。あ、その MDR1000X っていうのは、その街で確かに。
やってた。
やってた。キャンペーンやってた。ここへ見てたのは、この、宇多田ヒカルがなんか、
あ、ヌイキャンのワイヤレス。それがさっき僕言ったやつ。パカって入れるやつね。
あ、そうなんだ。うん、あ、そうなんだ、ね。
もうちょっと近未来ですよ。
そう
ね、もうミッションインポッシブルの世界です。もう、すごいから。でも、それはちょっと、レビューを僕見たんですけど、良くない。
あ、実は。うん。ちっちゃいやつは、
うん、
なるほどね。
音が切れちゃうみたい。う
ん。ああ、まあ、Bluetooth はね。
そう。で、これも Bluetooth なんだけど、あれもケーブルも付けれるんですよ、この 1000X は。
うん。
だから、いいなと思って。で、ね、もし旅行行く、花さんも旅行結構しますよね、旅行とか出張。
たまにね、うん。
ねえ、もうノイズキャンセリングとアイマスクさえあれば、寝れる。う
ん、ああ。
子供が泣いてても寝れる。イライラしない。
なるほどね。
絶対もうノイズキャンセリングはもうおすすめですよ。
そっか。いくらするの
?39,800 円。そうそう、4万円
高いんだね。
高いです。
なるほど。
でもイヤホンも、これ同じぐらい、3万いくらするんですよ。
うん。
で、僕らが今悩んでるのはイヤホンにするかヘッドホンにするか。
ああ。どっちなんだ。でもなんか、飛行機の中だったらこのガポってかけるやつの方がいいね、うん、ヘッドホンの方が。
いいですよね。
うん。より静かになりそうだよね。
で、僕なんかすごい思ったのが、そのさっきのソニーの話に戻るんですけど、最近こう、ソニーって音をもう一回力入れてるじゃないですか。これなんでなんですかね。やっぱもともとそういう技術があったからなんですか、ね、あと、アイボも作ったでしょ。
そう、アイボ作ったね。あれはいいよね。
いいですね。昔のなんかソニーっぽくなってきてるじゃないですか。
うん、そうそうそう。なんか。
これどうしたんですか？なんかあったんですか？
わからないね。いや、本当になんか、ソニーの中の人に最近会ってないからちょっとわかんない。4、5年前はなんかちょっとあんまり良くない、
う
ん。
ね。
雰囲気だったけどね。なんかそのなんだっけ？
攻めてる。
あのスマートリモコンとかさ、ああいう、ソニーの社内の人がキックスターターで自分でビジネスを起こしたりみたいなのとかをちょっとやり始めているから、あとあれかな、社長さんが平井さんだった
。平井さん、
変わったんだよね、はい。それでちょっと空気が変わったところなのかな。
いいですよね。
いい。
すごくいい。
そうそう、昔みたいな、こう、ワクワクするようなものをちょっと作ってくれるっていうね。
で、なんか僕、そのさっき、花さん言った、あ、確かにそうだなと思った、その肩に乗せる、スピーカーっていうのかなこれ、うん。スピーカーと VR、うん。まずここを押さえていけば仮想空間で作れますもんね、
う
ん。
そうだね。作れると思う。
だから、VR って目じゃないですか。
うん、
で、耳が、その、これ、
うん。
で、あと鼻か。
あ、
嗅覚。あ、口味覚。まあ、味覚はいらないか。嗅覚やろうとしてんのが、だから、丹下さんですよね、シフトの。
そうだね。
ま
あ、あとなんか他の会社も最近やってんだよね。なんか
あ、そうなんですか。
VR にそういう匂いを同時に出すってやつ。 なんか、それなんかニュースかなんか見たね。
そういうことなのかな、ソニーの戦略って。やっぱ互換をセーフしようとしてんのかな。
あー、どうなのかな。
VR は絶対やってますよね。
そうだね。プレステを軸にしてほしいよね。
ですよね。
そういうことなのかな。
わかんない。今ね、ちょうど僕が学校に行ってるじゃない？で、そこの宿題で、ソニー VS サムソンっていう本を読んで、ま、いろいろ、その、なんでサムスンがうまくいってソニーがダメになっちゃったかを分析しなさいみたいなことをやってていろいろ読んでんだけど、それを読むと、やっぱり、まあ、その本自体がちょっと古いから、ソニーがダメな時の話なんだけど、ただ久しぶりに2000年ぐらいの頃の入江さんが描いていた、これからの時代はネットワーク社会になるって言って、だからあの当時としてはすごい先を読んだ、プレステとかを軸に置いたりとか、いろいろやってたのが、もしかしたらやっと今できるようになったのかもしれないね。
ああ、追いついてきた。
追いつい
てその当時の。
うん、そう、なんか全然僕中のことわかんないから推測だけど、その、当時は少なくともアナログエンジニアが偉くて、ソフトエンジニアはかなり、その、下だった。
うん。
立場が。だけどそれがだいぶまあ変わってきて、そういうソフトウェアが結構大事だっていう風に変わってきたことで、ああいうものが作れるようになってきたんじゃないかな。そのね、サムスンが、強いな、ソニーの不調の一つの原因は、ソニーはメカトロ、アナログが非常に強いけども、デジタル製品、デジタルガジェット類って、性能が、その差がつかない。基本的に同じ部品を買ってきて組み立てたら、誰でも同じ性能ものを作れますっていうのがデジタル製品だから、ソニー独自の強みっていうのは出せなくなっちゃいましたっていうのは一つ教科書に載っているソニーの凋落の原因だと。
うん。
だからそれの時代が超えて、次何が必要かっていうと、じゃあそういうものをいっぱい集めて、どんなサービスを作れますかみたいな今時代になってきてます。どんな独創的なものを出せますかになってきている。だそうすると、ソニーがずっと本当はやりたかった、そういう、コンテンツもソフトも持ってるし、映画会社も持ってるし、ゲームも持ってるし、だけど、僕らの根っことしては、メカトロだったり、
うん、
ソフトだったりがありますよ。っていうのを全部混ぜて、魅力的なものをドーンって出すっていうのが、できるようになったのかもしれない。
うん、
だそれをやるための、社内のマインドセットが変わって、うん、そういう横軸で通して、物を売る、作るみたいのができるようになったのかもしれないね。
うん。
と思った。そうなったら、まあ、ソニーまた復活するかもね。ダイボとか本当に、そういう風になってほしいんだけどね。
ねえ。なんか、ソニーとかの動きとか、あと、ホンダ？
うん。
ホンダとかも、やっぱ、こう、一つ、なんか理念がある感じしますよね、強い。
理念？
理念、
理念。あ、理念ね。はいはい、うん、そうね。
ホンダジェットとかも今、ナンバーワンになってるわけでしょ？
あ、そうなのあれ。プライベートジェットまで行ったんだ。
ん？
それって分かってなかった。商用化されたんだ、ちゃんと。
もうすごいですよ、今。もうめちゃくちゃ売れてて、ホンダジェット。
じゃなかった。
だから、そういうこだわってんのがあれですよね。いいですよね。
そうだね、だから。これでまた日本の会社がなんかこう、世の中にインパクトを出していけるんだったら、すごい素敵だけどね。
面白いですね。やっぱ無駄なことやんなきゃいけないんでしょうね、いっぱい。
そうそうそう、それはすごい思う。
結構いろんなこと、無駄なこと試して。その、あれ、オーガさんっていうの好きだって言ってましたよね。
うん。
あれ、音楽って結局オーガさんとかの趣味だったんですよね、もともとソニーがなんか音楽の。
もともとオーガさんって人が音楽家なんだよね。
ですよね。で、オーガさんとは結構、ウォークマンとかじゃなかったでしたっけ？
森田さんね。森田さん
がウォークマンか。
ウォークマンで、まあ、オーガさんは、なんかデザインを統一したみたいなのが有名だね。
あ、そうか。
本読んでるぐらいしか知らないけどね。中にいないけど。
逆にサムスンとかどうなるんですか、今後ね。
サムスンはね、わかんない。その、僕が読んだ本だと、教科書だと、サムスンは何が得意かというと、技術のロードマップがあらかじめ決まっているものはすごい得意です。例えばそのメモリとか半導体とか、例えばそういう2年後にこのスペックがいりますとかいうものを、決まったものを最大限のコスト効率で作るっていうのはものすごい得意です。
うん、
なんだけど、 やっぱりそういう無駄系、何が正しいか分かんないものとかは、
エンタメ系とか。
うん。ああ、まあ、成果を出せてない。で、その教科書だと書いてあるね。まあでもなんか、それをすごい分かってて、エクスペリアじゃねえや、なんだっけ、ギャラクシーか。ああいうので多分、すごいデザインとかにすごい力を入れてて、外部の人を雇ってきたりとか、
うん、
まあ中でも多分そういうなんかサムスン大学みたいなの作って、なんかいろいろやってるみたいなんだけどね。まあちょっと今はどうか分からないけど、まあでもなんかソニーの方が可能性は感じるよね。
そうですね。うん、ソニーの方が可能性はありますよね。
うん、やっぱプレッセとかは大事だよね。ああいうのがあるの。
大事ですね。あれ、プレステって今何ですか？プレステビスタ？あ？プレステ
4。プレイステーション4プロみたいな。
なんか、あの、スイッチに負けちゃってんじゃないですか。
なるほどね。
そんなことないのか。俺が知らない。
わかんない。なんか、どうなんだろうね。アメリカとかだとプレステとかの方が人気なんじゃない？僕全然わかんないけど。
プレステ4は何がすごいんですか？ 4K。
半導体？わかんねえ。確かにその辺はもうわかんなくなってきてるね。ただソニーはこのままプラットフォーム持ってるのと VR 持ってるのと、ソニーコンピューターエンターテイメントを持っているし、
PS4 とビータって違うんですか？
ビータって持ち歩けるやつなかったか？
ああ、なるほどね。いやもうほんと今、スイッチが楽しくてしょうがないな。
あ、そうなの？
全然やってきてないけど、ゼルダはやっぱ楽しいです。
そうだね。ゲームだったらね、あれやってみたいんだよね。あの、レズっていう、知らないかな。
ん？
あの、レズっていうゲームがあって、
うん、
もう VR のゲームで、なんていうのかな。もう VR 世界に浸れる。もう宇宙の中にポーンと放り出されて、そこでこう、宇宙空間でこう、ふわふわ浮かんで、なんか、音楽に合わせて、なんか、アクションをしていく。と、周りの景色がピカピカっていろいろ連動して変わったりするみたいで、結構そのなんか。
プレステの VR ですか？
ん？
プレステの VR。
そうそうそう。一回やってみたいんだよね。なんか多分トリップしてる感じみたいな。すごいハイな感じになりました。そういうのはね、すごい面白そう。
もう NBA やりたいですけど
そうね。
ま、あれや、あれもすごかったな
ぁ。え、何が？
ちょっと感動しましたね、僕は。
NBA、スイッチで買えばいいんじゃない？出てんじゃない？出て。
いや、それを買ったら負けたなと思って買ってない。そうね、だって上手くなっちゃうでしょ。
あ、藤田はね。
そう。そいつは面白くないで
しょ。あ、なるほどね。
解決するから
。正々堂々。
そう。あの、同じレベルでやった方が絶対楽しいじゃないです
か。確かに。
あのギリギリのあの感覚。俺だけ上手くなったらもうつまんないから。
そうね。何ボタンでシュートか分からない
状態が、ね。分かんないぐらいがいい、そう。うん、それでなんか分かんないけど、どうやってダブルチームやってるんですかみたいな、そういうのがいい。ゲームすごいな。
そうね。
これなんで、その、ソニーとかニンテンドーってそうなんですけど、なんで日本だけコンソールゲームなんでしょうね。
え、海外は何なの？
パソコンです。
あー、そうか。
いや、だからこれが僕が今やってる e スポーツのビジネスも、日本だけが遅れてるわけですね。でも世界中で e スポーツが流行ってるんですね。なんでかって言うと、彼らはパソコンでゲームするのは当たり前だから。だからみんなドタ2とか、LOL リーグオブレジェンドとか、カウンターストライクとかも普通にやってるんですよね。で、日本人ってやってる人少ないですよ。
うん、
でみんな任天堂か、ね、プレステかセガのそのゲームをまでやってきたわけですよね。これなんでなんでしょうね。
なんだ、歴史的に、やっぱり僕らはコンソールゲームで育っちゃったからなのかな。
そう。
海外ってそこまでそのファミコンとかがそんな流行らなかったよね。
なんででも、それがなんで日本で起こって、他の国で起こんなかったんでしょうね。
あ、これね、僕ね、なんかなんかこの間教えたデンファミニコゲーマーって、
はい、
あそこのサイトでね、面白い話があってね、その、AI を今、海外のゲームではすごい取り入れてますと。
うん、
で、ちょっと話が広がるけども、すごいのは、最近って AI がゲームを作ってるんだって。
う
ん、そのマップとか、オープンワールドとかのマップを AI が作ってくれる。
う
ん、だって。で、日本は、まあ、最近もちろん変わってるだろうけど、その人が打ち込んだり、地図作ったりで作ってる。で、その辺で技術力 になんか差が出てきてますみたいな記事があって、で、それを読んでてね、思ったんだけど、多分日本は、これは僕の感覚の仮説だけど、日本は、その特にその、まあ、そのあれだね、本当にさっきのメカトロ時代、デジタルじゃない時代に、
うん、
日本の個々人はやっぱり優秀で、結構天才系の人がいっぱいいます。
うん、
その、宮本さんみたいなのが、ああいう人たちが。
宮本さん
あの、マリオ作った人と
か。はいはいはいはい。
ドラクエの作った人たちとかです、はい。天才がいっぱいいます。で、そうだ。でね、その天才が何が天才かというと、ゲームのパラメータ調整が天才的なんだって。うん、でも、こういう具合に。
バランスね。
そうそうそう。敵を出すと面白い。っていう人の心を読むのが天才。で、それが日本人はすごい長けていて、だからもうそこだけでどんどん独自に発展してって世界一でしたと。だけど、その間に海外はあんま面白くない、妖芸面白くないっていう時期に、その、科学の分野とか AI とかにずっと基礎研究を投資し続けていて、今そういう敵をどれぐらいの割合出したら面白いとか、もう全部 AI が判断してんだって。
で、
なんかしかもリアルタイムにこの人にはこのぐらいみたいな感じになってきてんだって。ゲームやってると、ゲーム機の方が考えて、いい具合に出してくるみたいな風になってきてる。で、その、だから、その辺でちょっと最近、妖芸の方が主になりつつ、抜かれちゃってる感じがある、みたいなのがあって、だからその、日本は、個々人の天才がカバーできる時期までは強いんだけど、
なるほどね。それはあれと、アナロジー的には、あれですね。職人芸か、
そうそう。
ファクトリーにするかみたいな、オートマ、システマチックにするかみたいな。
そうそうそう。
違うですね。
そう。そんな気がしてる。うん、でもゲームがもう十分巨大で複雑になっちゃって、もう一人の人間とか、人間の頭で考えきれないレベルになっちゃったから、そういう自動化してないと、辛い。
スケールしない。
うん。そうね。本当にそうで、他のね、日本のいろんなビジネスが今それでちょっとダメになってるね。ここをうまく乗り換えられるかは結構大事だよね。ま
あ、なるほどね。面白いですね、それ。
そうそうね。これはなんかね。
何でもそれ当てはまりますね。
そうそうそう。なのよ。結構ほんとね、最近だから大企業、欧米系の大企業は本当にもう強いなと思うのは、そういう基礎研究みたいなところが十分できてるから、仕組み化とか。でちょっとぐらいなんか思いついてなんかやったとしても、こう、いざ向こうが本気でドンってきた場合の抜かれっぷりがすごいよねっていう。
あ、最初掘ってるけど、研究とかで、
うん。そうそうそう。
それが形出すと一気にスケールするように、
うん、そうそうそう。
多分作ってるっていうことなんですね。ね。日本じゃあまあそういう職人的なところがじゃあ得意っていうのはあるんですかね、やっぱり。
うん、やっぱ日本は天才系、職人系が多いと思うね。
うん、
まあちょっと他の国の人と僕そんなにたくさん仕事してないかわかんないけど。
なるほどね。ゲーム、ソニー。
今でもその、あれか、e スポーツのさっき言ってたゲームを作ってるメーカーはどこの国なんだっけ？韓国とかなの？
とかアメリカですね。
アメリカなんだ。
うん。ヨーロッパ、アメリカ、韓国、中国ですね、メイン。台湾もちょっと。オンラインゲームで。日本からは全く出ないですね。
出ないね。
全く出ない。
なんか、なんでかな。やっぱオンラインの知らない人と会話するとかあんまり慣れてないかな。
まあ、それ、まあ、英語っていうのはまず一つありますね、
壁が。そうだね。英語っていうのはでかいね。
でも日本のゲーム面白いですよ。ゼルダとかもね、面白いです。
うん、僕らはやったら
ね。
そうだね。
うん、ですけど。なかなか、日本は日本だけで閉じちゃいます、ね。
そう、日本はね、日本で閉じがちだよね、やっぱり。まあ、英語なのかもしれないけど、まあ、あとこれもよく言われてる話だけど、日本はこう、ハイコンテキストすぎて、こう、お笑いもすべて、漫画も、高度だよね。ある程度基礎教養がないとわからない世界になってきてるから。
そういう意味では確かにその文化教養度とかいうか文化教養のレベル、成熟度は高いでしょうね。
うん。ね。
うん。それは思いますね。確かに。
狭い中で、日本文化の中ですごいこう極めちゃってるみたいな感じ、
うん、
だから海外の人が来てもわけわからないみたいな。
なりますね。うん、あと、やっぱりそれって漫画もそうですよね。
日本の
漫画とかアニメって深いですもんね。
そうだね。
だから大人も読むような、うん。そういうのってあんまり
まあ、マーベルとかがちょっとそういうストーリー性を持った、マーベルとかピクサーが作ってるものって、ちょっとその、深い、なんていうの、ストーリーとか、あの、メッセージ入れてるけど、日本の世界観ってメッセージだけじゃなくて深いですよね。
そうだね。まあ、よく一人の人でこんなやるなっていうようなもの多いね。
で、それがしかも、結構な数あるじゃないですか。いや、全然有名じゃない人が書いた漫画が、みたいな。だそこのレベル感は高いんでしょうね。
そうそうそう。そこはすごい裾野が広いよね、日本。中級の裾野が広い、ね。なんかアメリカもなんか、自分で読んでないけど、そのマーベルとか、そういう DC コミックとかはものすごい大人向きの、バットマンのなんか超残酷な話とかめっちゃあるみたいだね。深い世界が。
そうそうそう。あそこのね、うん、あの、映画になってるようなやつは多分あると思うんですけど、うん、なんか、広がってるのかな？他に新しいのってどんどん出てきてるのかな、うん、
いや、でも知らないだけかもしれないけど、日本ほどない気がするね。
ね、うん、そうなんですよ。なんか面白いな。
海外はその分映画とか。
まあそうですね。うん、例えばヨーロッパで言うと、素人が作った映画とかドキュメンタリーの映画が結構良かったりするとかってことですよね。
そうそうそう。そっちのレベルはすごい高い。
高いんでしょうね。最近のじゃあおすすめの漫画は？
あ、来た。最近のおすすめの漫画はですね。
ワンピースの最新刊出るらしいですけど。
読んでない。ごめん。
最近読んでない。ワンピース読んでない。
うん、最近読んでない。
あ、もうやめた。
最近ちょっと漫画を控えようと思って。
なんでですか？
お金も時間もすごい使って、びっくりするぐらい使ってるから。
マジそんなに？
うん。後でじゃあちょっと見せてあげる。最近なんかニコニコ書籍の仕様が変わって、過去に何冊買ったかパッて分かるようになっちゃって、ちょっと数えないようにしてる。
そんな？
うん、分かる。1000冊ぐらいいってるね。多分ね。
え、オンラインで買ってるんですか？
そうそうそう。
え、ニコニコ書籍って何？そういうのがあるの？
うん。
なんかいいんですか？違うんですか？ Amazon と Kindle より。
あー、いや、どうなんだろうね。わかんない。あんま変わんないと思うけど、もう Kindle のは割と真面目なものばっか入ってるから、あとうちの奥さんも3つ買うからね。あんまりこう、そこに僕の趣味の方がたくさん入ってくるとよくない。
1000冊って、うん、30万ぐらいってこと？
なのかな？もっとだね、多分ね。わかんない。
50万。
それは知らない。
ぐらいいくね、500円だったらね。
500円だったらね。いや、そんなことないんじゃないかな。今ね、まあちょっと最近、メイドインアビスとか。
この間言ってましたね。ちょっと可愛い系のやつでしょ。
そうそうそう、メイドインアビス。
これ大丈夫ですよ。公開されますけど
大丈夫ですよ、ね。別に有名だから。
うん、
とか、なんか最近読んだなんだろうな。
ちょ本当におすすめのやつでやってください。本当
におすすめか。
王道でいいです
ね。あ、でもね、そういうとね、やっぱ俺が好きなのはね、なんかのんびり系が好きなのね。
キングダムは楽しいですよね。
あ、キングダム楽しいね。あれもちょっと最近読んでないな。あ、そういうのね、暑いんだったら、パンプキンシザーズとかおすすめだよ。読むとね、すごい泣いちゃう。
聞いたこともね、あれも。
いや、これ有名。多分30巻ぐらい。
もうね、俺ね、花田さんの有名信じないからね、俺絶対もう。絶対有名じゃないから。
有名だ、有名だよ。パンプキンシザースは有名だよ。
パンプキンシザース？
うん。これはね、しかもすごく、これもよく、なんだろう、この。
ナルトみたいな絵ですね。違う。
ああ、そうかもね。これもよくこの漫画家さんが一人でこんなこと考えたな、みたいな。なんか最新刊はもうなんかあの、サンデル博士の正義の話みたいな、哲学みたいな話になってるね。正義とは何かみたいな。
社会を覆う欺瞞の分厚い皮を切り裂き、腐敗したその実を暴き出す。帝国陸軍情報部傘下、中層パンプキンシザース。
パンプキンシザースのあらすじは、その戦争が終わった後の、
うん、
その主役のお姫様みたいな人が、
うん、
戦争被害、戦争災害、
うん、
戦争が終わった後のその二次災害で苦しんでる人たちを救う部隊の隊長さんなのね。
はい。
で、その人が、ま、いろいろところ回って、戦争が終わった後の、いろいろな悲惨な状況とかを、こう、救っていくみたいな話。
うん。おぉ、面白そうですね。
面白い。
まだ続いてるんですか？
続いてる。
長えな、またこれ。
うん、これはね。
21冊。
あっという間に読んじゃう。
そんな面白い。
うん。いや、こうして、これはもうリアルに泣いちゃうからね、これ読んでると。
またそうやって嘘ばっか言うから、本当に。毎回嘘ばっか。
本当に。いやいや、もう本当に泣いてるからね。
本当に、
うん、泣いちゃうことがある。
これでも、これ日本人会にあるかな？ないよね。
だからちょっと大人向けだよ。割と残酷な話だよ。
あ、そう。
うん。
Kindle でまた買っちゃおうかな、これ。
ああ、いいんじゃない？それはね、これは本当おすすめよ。あと何かな？
最近。これちょっとじゃあ読んでみます。パンプキンシザーズ。
うん。で、年に一冊ぐらいしか出ないから、ちょうどいいと思う。
ちょうどいい。
うん。
年に一冊といえば。
うん。
バカボンドっていつ出るんですかね？
わかんない。もう、結構前からもう読まなくなっちゃってね。
もうあれ、すごいずっと楽しみにしてんの、ね、もう、3、4年出てないやん。もっとかな。
あ、そういうので言うと、あんまり出ない系で言うと、ヒストリエとか、あとなんだっけ。
本当におすすめですか？
おすすめ。あ、ヒストリエはすっごい有名だよ。あの、寄生獣書いた人が書いてる、あの、アレクサンドリア大王の初期巻、うん、の人生を書いた話、うん、とか、あと、ヴィンランドサーガとか。これも絶対面白いと思う。
え？ヴィンランド？
ヴィンランドサーガっていう、バイキングの話だね。
あ、それ見たい。バイキング、見、いましたっけ僕、バイキング。
知らない。
あの、
小峠さん。
ちょ、バイキングのドラマおすすめだって。
あ、そうなの？
アマゾンプライムで見る。プライムですよね。会員ですよね。アマゾンビデオでタダで見れるんですけど。
へぇ、
バイキングってヒストリーチャンネルが作ってるんです
けど。あ、ヒストリーチャンネルが作ってるの？
すげえおすすめ。
へ
ぇ、なんていう漫画ですか？
ヴィンランドサーガ。
ヴィン。
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 ヴィンランドサーガ。これはあれだ、あの、プラネテスを書いた人。
あ、ヴィンランドサーガ。はは、サガだ。
絵も綺麗だし。
これ何？バイキングの話だね。本当に昔のあのバイキングの話？
そうだよ。うん、まあ、その、ヴィンランドってどこなの？フィンランドなのかな？
フィンランド。
まあ、その辺を初めて発見した、そこに植民をしていった人なんだろうね、多分最後は。みたいな話。でも今は、もうその、彼がどういう風に育っていくかみたいな。それもちょっと大人向けだね。ね、結構残酷な話だ
ね。あのね、バイキングは本当におすすめだ、見てください。本当に面白い。
本当。
アマゾンの、あれで、VP、アマゾンビデオ使ってます？
見える見える見える。
超面白いから。
本当。
もう一気に俺見ちゃった、エピソード4まで。シーズン4。
あ、そうなんだ。ドラマ？
ドラマ、ドラマ。
わかった。
もうね、もう、スタートアップの世界みたい。アントレプレナーみたいな。では、結局彼らって、バイキングって、その、スカンジナビアっていうは、北欧っていうのかな、スウェーデン、ノルウェー、デンマークの地帯のことじゃないですか。で、彼らが要するに、あの、イギリスとかフランスとかを攻めるわけですね、ローマを。で、彼らにとってみたら、その、アドベンチャーなわけですよね。新しい土地を求めて、略奪しに行くんですけど、そのために、要は新しいベンチャーで言うと、新しいマーケットを取りに行くと、すでにある、キリスト教配下の帝国に対して攻めに行くと、
うん。
マーケットを取りに行くと。そのために新しい技術、その船ですね。
あ、なるほどね、
を作って、それで行く。航海技術をして、リスクを取っていく、その姿とか、まあ結構残虐なシーンとかいっぱいあるんですけど、でも、そこでリスクとかリーダーシップとか、リスクの取り方とか、あと裏切りとか、男と女の関係とか、すごいね、ドロドロしてるんですけど、もうね、これリアルすぎると思った。
そうだね。
これはね。
それはスタートアップの似てるの。
スタートアップ、な、人間社会って、あ、こうだねっていうのをよくここまでその深く描写して、それとあと、教、あと、宗教観みたいなもの。
はいはいはい。
あ、ここまで宗教っていう、まあの、違うと、こういう風に嫌悪し合うんだなっていうのが、日本人だとなかなか理解し得ない部分を、やっぱりこう、そのドラマを通じて理解できる。
なるほどね。うん、バイキングは何の宗教の？独自
バイキングはそう、自分たちの、ああ、そうそう、いわゆる今ね、北欧神話になっている彼らの宗教があるんですよ。
バルハラだ。
バルハラ、そうです。バルハラの世界に行く。その、なんだっけ。
オーディン。
オーディンとか、あ、俺より詳しいです
ね。詳しいね。
オーディンとか、あの、トロール、トロールじゃない、う
ん、トロールもあったから。いるんじゃないかね。
いろいろそう、そういう神様が
いる。なるほどね。
で、それの人たちがキリスト教に、こう、攻めていくシーンとか。だからもう、異教徒ってこうも嫌い合うんだっていう。
そうね、似てるのにね、なんかパッとね、ヨーロッパ系同士、ね、
似てるのに
ね、僕らからしたら。
で、この間本を読んでて、その、神道教の本を読んでたんですけどね。
お
その日本のこの神道教って宗教っていうのは基本的に概念としては他者を受け入れる宗教じゃないですか。で神道教自身が仏教を受け入れて変わってきているし、そのいろんなものを受け入れてる 他神教であり、自然を神様として祀るしから、多分全ての神様もそれも受け入れるっていう前提の神だから、基本的にこうアダプトしていくでしょ。それ自身がいろいろ変わっていってるでしょ。日本の文化じゃそうだなって、そういう前提で来ていると、その今、例えば起こってるテロというかまあ戦争っていうのも、まあ、宗教の名のにおいて人の違いで起こってることがほぼだと思うんですけど、うん、日本人からするとちょっとやっぱり理解が難しいなと思ったのは、うん、あ、そういう環境、神道教とかの前提で日本にいると、理解しきれねえなと思いますよね。
あなるほどね。
宗教が違うことで、どんだけこう人を、なんていうのかな、恨んだり、嫌悪したり、もう差別するかっていう感覚が、僕らないなと思って、
うん。そうね。わからないね。
わかんない。
うん、
けど、現実的には、あ、こうなんだと思って。
うん、確かにそっちの人の方が多いもんね。うん、世の中にはね。
世の中には。そういう意味で言うと、日本って面白いですね。文化的に、ね。
変わっ、ああ、そうだね。やっぱそうだ。日本は変わってるよね、本当に。これを何かね、もうちょっとうまく出したいけどね。
うん。
まあ中国もそういう意味ではちょっと似てるというか、その、もちろんいろいろ文化いっぱい違うんだけど、宗教っていう観点だけで言うと、なんか中国もその昔の神様名前しちゃったな。面白いんだよね。なんだっけ。この間あの人、白人の、万里の長城の映画を、マットデーモンだ。
マットデーモン、はいはい。
マットデーモンが中国の万里の長城で戦う兵士の映画を撮ったじゃない？
知らない。
そう。そうなん超なんかとんでも映画。
とんでも映画なんだ。
多分その紀元前の時代に白人が万里の長城で戦うっていう映画だから
。ありえない話。
ありえないなみたいな話なんだけど、なんかそれの悪役というか、最後の敵が、その中国の古代の神様なのね。
はあ
その古代の神様がなんかすごいね、魅力的なんだよね、あの形とかが面白いの。
へ
その、多分俺も藤田も見たことない系の、
なんていう映画ですか？グレートウォール。
グレートウォール、グレートウォール。それね、俺はその、なんだっけ、シルクロードとかすごい好きだから、昔その NHK のシルクロードとか見てたんだけど、あれでトンコーとかの。
トンコー。西田敏行。
そうね。うん。トンコーとかに行って、まあ、その洞窟の中とかに壁画とかあると、まあその昔の中国の昔の神様とか出てきて、それがそのいわゆる仏教の神様でもないし、ヒンドゥーの神様でもないっていう、そういうまた別の中国独自の神様っていうのは昔はいるの。
へえ、それは、へえ、なんていうの
トンだったかななんだったかな漢字一文字のやつを。グレートオーラ見てるね。
今見てます。
うん、そうそうそう。だから日本の要はね、神道みたいなもんで、そういう各国の独自の神様っていうのは面白いよね。
うん、面白い。
土着の宗教ってね。
あ、なんか超 SF だな。
うん、その映画自体はね、あんまりわからない。あんまり僕は魅力的に思ってないけども。
アンディ・ラウとか出てますよ。
あ、そうなんだね。そう、なんだっけ。グレートウォール。あ、違うな。映画じゃないの。
どれだろう。最後に出てくる敵？そう、マーベルっぽい。
そうそうそう。あ、唐鉄だ、唐鉄。
唐鉄？
うん。
聞いたことある？
それ三国志の武将かなんかじゃない？いそうだもんな。
いそうな名前だ。
うん。この字とかだって読めないよ。そう、この中二心めちゃめちゃ、
でも、その敵は出てこなかったですね、
感じじゃない？
敵の映像が出てこない。
ほら。
出てきた？ん？
こんなやつ。
ああ。
こんな感じだよ。
怪獣みたいな。ああ。なんか、牛音と虎のもあるん
だ。そうだね。
うん。
ね、なんかね、これのね、壁画、まあ、いいや。とにかく、その、独自のね、
面白いですよね。
面白い。
だからそれって全部その文化とか物語、結局その北欧神話もそうじゃないですか。土着の、
そうだね。
神話じゃないですか。そういうのがあるわけですよね。
そうそうそう。
面白いですね。なんでこの話になったの？
なんでこの話？おすすめ漫画から、まあ、バイキングに至ったのね。
あ、やべえ。
そうそう、行かないとね。そうそう。まあちょっと、
今回はこんな感じでしたね。
そうだね。ちょっとまたゆっくり。もうちょっとあれだね。時間取っといた方が、こう、温まるのに
時間。温まるのに時間かかる。
多分今からうわっといっぱい喋れる気がするんだけど。
これ2時間コースですね、多分。
そうだ、2時間。
夜1時間。後ろを気にしないでいい2時間、うん、夜2時間がいいですね。
はい。次回ちょっと2時間でやりましょう。
やりましょう。
はい。じゃあ今日は。
じゃあ今日はここでまた。
はい。ありがとうございました。
皆さんにまた会える日を楽しみ
に。誰やねん。
誰やねん。